映画君たちはまだ長いトンネルの中で世論を動かせ。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
これ僕らね、ずっともう消費税下げへんかったら日本あげまへんでと、
はい、
もう増税する前からずっと、
はい、
まあ、言ってて
言ってます。
下げなあかんと、
はい、
でまあラジオでお話します。本出します、雑誌出します、まあ YouTube 配信します、まあいろんなこと、はい、まあやってたんですけど、
はい、
まあ、そのうちの一個でね、うん、今回ついにね娯楽映画を出すと。
映画
を出すと、
はい、
消費増税やばいぞえと、
おお、
いう、いいですか、ここ娯楽映画ですからね、
はい、
これドキュメンタリー映画とかこう社会派映画とかじゃないですよ、娯楽映画ですからね、
うんうんうん、
社会派青春ドラマなんて言ってますよね。そういう映画をね、はい、この度ね、出すことになりまして。
おー、すごい、
うん、ね、これが君たちはまだ長いトンネルの中というタイトルの映画でね、
うん、
これは僕あのね、総合監修、経済監修っていうのを、
はい、
まあやらせていただいて、監督がね、成瀬雄星さんっていう方がいて、このね、まあ普通にエンタメ業界ですごく有名な監督さん、舞台の演出家の方なんですけど、この成瀬さんがですね、僕が以前監修した高橋あさみちゃんっていう、
うんうんうん、うん、
いるんでしょ、
はい、あさみちゃん、
うん、あさみちゃん、
はい、
東京本間も教室なんかでも
ちょっと
経済教えたりとかして、
はい、
女子高生高橋あさみちゃんが主人公のこんなに危ない消費増税っていう、まあ、漫画があったじゃないですか、
はいはい、
うん、あれがねかなり売れたんですよ。
オレンジ色の髪の毛のね、
そう、うん、漫画がね、
はい、
でこれオリエンタルラジオのあっちゃんもすごい感激したあの漫画、
そうだ、帯にね、
そうそう、帯に書いてくれて
ましたよね、
そうそう、でそれにYouTube でも、はい、YouTuber ですから今あっちゃんね、うんうん、でも何百万アクセスってすごいアクセスになって、それが話題になった時に成瀬監督が、エンタメ業界の成瀬監督がそれを見て、あ、これやばいやんと、
は
あ、消費税こんなにやばかったんおいと、まあ、いうことがすごい思わはって、
うん、
でそれで、いや、これも俺らでできることやらなあかんって言って、何ができるかな、俺映画監督やから映画作ろう言って作ったのがこの映画だと、君たちはまだ長いトンネルの中、
はい、
うん、これは要するにね、今僕らデフレで不況でしょ、だから長いトンネルの中にいるわけですよ、うん、
いますね、
でも気づいてないでしょ、
みんな気づいてない、
こうなんかこんなもんかなと思ってるけども、
もうしゃーないなー
って、しゃーないと思ってるでしょ、うん、でもトンネルってね、歩いてったら外出れるんですよ、
そう、出口はある、
出口はあるんですよ、だからね、ジーンとしてた出口ないんだけど、出口目指した出口ある、絶対出口が、出口のないトンネルなんてないんですからね、
うん、
必ず出口があるんです、
はい、
でもそれ気づいてないから努力してない、だからね、君たちはまだ長いトンネルの中っていうタイトルにした映画を作って、で女子高生の高橋あさみちゃんが大活躍をして、
はい、
消費税なんてダメじゃないかと、減税せなあかんやないかっていう話をね、
うんうん、
いろんな政治家の方とか、まあ、学校の先生とかいろんな、まあ、有識者とかをこうバッタバッタとやっつけていくと、
うんうんうん、はい、
論破していくというね、そういう娯楽映画なんでね、今日はね、はい、もう30分かけてじっくりこの映画のお話をご紹介したいなと思っております。
よろしくお願いします。聞けば君たちはまだ長いトンネルの中がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。さあ、お送りしています、週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは映画君たちはまだ長いトンネルの中で世論を動かせ、
うん、これね、奈緒ちゃん見ましたね、昨日ね。
はい、見せていただきました。
ね、スタッフ限定の、まあ、ちょっと動画があって、
はい、
それをちょっと、まあ、奈緒ちゃん今日一緒に話するから、ちょっと見てみてください。うん、 どうでした？ご覧いただいて。
いや、改めて、うん、もうその消費税の、ま、怖さですとか、デフレが進むと、こんなにも日本人は、やっぱ貧乏になっていくんだっていう仕組みが分かって、めちゃめちゃ面白かったです。
うん、これ、分かりやすいですよね。
めっちゃ分かりやすい。その、あさみちゃんが、その先生とかに対して、いや、それはこうでしょってこう、バッタバッタね、言っていくのも気持ちよかったですし。
あ、気持ちいいしね。
はい。うんうんうん、いや、もうこれがもっと、この若い世代とかにも、広まったらいいなって。
ああね。
これ
印象深いシーンってどれでした？もう、これは、これ分かりやすかったらもうどれでもいいですから。
言っていいんですか？
あ、いいです。一個だけやったらいいです。一個だけやったら。
タピオカを飲んでるシーンがあって、このタピオカを、まあ、今1000円で出してますと。
はい、はい、はい。あるところ、お店が1000円で出してますと。はい、
でも、すぐ近所に、同じようなクオリティで、500円でタピオカを出したとします。そしたらみんなはどうしますか？もちろん500円のところに行きますよね。そしたら1000円のとこ困りますよね。で、どんどん価格競争が起こって、安くしていって、誰もこう、お店の人も儲からないし、経済お金回らないし、デフレが進んでいって、貧乏なるんやっていうところが、あれめっちゃ分かりやすかった。
分かりやすいですね。確かに、はい、あのシーンね、あのタピオカこう持ちながら、これ安倍くんっていう友達だったんですよね。
そうそうそうそう。
安倍くんっていう友達がいて、が気づいていくと。で、あの安倍くんの立場が、視聴者の立場に、
いや、そうですよね。
なってるんですよね。なってるんですよね、これ。
お父さんの、あのセリフで言ってはった、なんか安いことだけがいいとは限らないよって、言ってたセリフもすごく印象的。
一番最初のシーンですよね。これ何回かリフレクションされる。そうなんですよ。
そう。
だからね、このデフレってわかんねえやってね、心底わかる映画なんですよね。
そう。そうなんです。安ければいいってやっぱね、
思ってますもん、
思っちゃうけど、そうじゃないんやっていう。
そう。だからね、例えばその一個だけ取ってもね。
はい。
めっちゃ、あ、そうかってわかるじゃないですか。
納得できます。
うん、だからね、僕の、あの、それこそ、ね、世良政則さん。
はいはい。
もうぜひ、これ、ご覧いただきたいです。
うん。
ということで、もうご紹介したんですよ。
あ、そうですか。
ぜひご覧ください。そしたらね、いや、もう素晴らしい映画ですと。もう、ま、メッセージいただいて。
はい。
もう、ま、見てて誠に痛快でした。
いや、本当に、痛快。
ね、なんですよ。あと、いろんな方に見ていただいてね。村上信五くん。
おお、はい。
関ジャニの。
関ジャ
ニの。うん、関ジャニエイトの村上信五くんにもね、はい。これご覧いただいて。
はい。
これもう、めっちゃ藤井先生じゃないですか、これ。これ、先生、かいらしい女の子ですけど、あれ、先生言ってることといつ、一緒ですよ、あれ。いつも藤井先生言ってることですよ、これ。
代弁してますね、あさみちゃんが。
もう、僕が喋っても、こんなひげもじゃの男が、50のおそば言っても、聞いてくれへんねん。
でもそれ私もね、思ったんですよ。これ先生やんって。
まあ、監修させていただいてますからね。
はい。
だからね、この、今ちょっと周りの方にね、
うん、
ちょっとこれ、ご紹介してるんですけど、まあ、これ、関係者限定っていうことでね、これぜひご覧くださいって言ってね。
一応映画はあれですよね、6月、
17日。
6
月17日。記者会見がね、5月27日にあったんですけど、映画の封切りは6月17日。で、まあ、東京とか大阪、名古屋、はじめとしてですね、いろんなところで、まあ、封切りになっていくことなんです、なんですけどね。
はい。
まあ、その、記者会見、試写会ですね。試写会用の、まあ、情報っていうのがあるので、それをまあ、関係者の方にちょっとご覧いただいて。そしたらもうそういう評判で。もうね、すこぶるいいですよ。
いや、本当に気持ちよかったですね、あさみちゃんの言葉が。
ね。
はい。
でね、これ、重要なのはね、これ監督もね、いろいろ言うてはりましたけど、やっぱりね、こう、縦板に水でばーって言うじゃないですか。
うん。
そしたらね、なんかこれが、家日本経済の国際衛生とか、なんかこう、オタクみたいなやつが言ったらね、腹立つじゃないですか、なんか。
はいはい。
何やねん、お前ってこうなりますから。うん、それをね、こう、可愛らしく、嫌味なく、
うん、
あ、そうやな、と、素直にこう、スッとわかるようにするのが、やっぱ一番ね、この映画の見どころになってますと。だからね、これ普通の女子高生で早弁はするわ、先生に怒られるわ。
はい。
で、ちょっとなんか、近所のおばちゃん大事にするわ。
うん。
お父ちゃん好きやわ。もう普通の女の子じゃないですか。
はい。
だけど、経済のことになったらもう神が降りてきたように。
ね、ほ
ん
とに。
バタバタと、もうどんな経済学者も論破できるっていうね。
はい。
ある種ね、新しいね、こう、ヒーロー像というか、ヒロイン像というかね。
うん。
こう、新しい正義の味方像っていうか。
はい。
まあそういうことになってるんですよね。で、これね、なんでこの子がね、 ちょっとおかしいじゃないですか、女子高生がね、こんななんか、めっちゃ詳しいのね、
うん。
でもそれもすごく自然になっててね、やっぱりね、キーポイントはね、これ、お父さんです。
うん。
さっきもちょっとね、なおちゃんも言いましたですけど、はい、お父さんがね、財務省の超高級官僚なんです。
はい。
それでね、だからもう、国債のこととか、経済財政のことをね、お父さんはもう知り尽くしてるわけですよ。で、子供の頃から、あさみお前、値段が高いっていいこと、安いっていいことだと思うのかいみたいな、
うんうんうん。
教育をずっとこう子供の頃は、えいいんじゃないのみたいなことも子供の頃からこう仕込んでると。
はい。
だからね、そういう裏が、まああるわけですよね。だから、本物の知識が、このあさみちゃんにこう、備わっていると。
うんうん。
だからどっかで聞いてきたにわか知識じゃなくても、はい、財務省さんが言ってるんだから。だから財務省も、実はこの映画を言ってみたら、財務省さんも、根幹の根幹では、経済財政のこと本当は分かってらっしゃるでしょうと、
はい、
いうことをこうまあ意味してるっていうことなんですよね。
うんうんうん、
これね本当僕はもうやっぱり映画をね、
はい、
うん、昔からね僕はラジオテレビ本雑誌まあいろんなことをやってきましたけど、まあ、最終的にはねなんか本当に人間がいろんなものを理解するときに大事なのはね物語やなと。ストーリーで理解できないと、理解できないんですよね。
うん、
まあ、いわばこう、過剰書きとか、ましてや、数式で分かる人ってね、ごく一部で、
うんうん、
ほんまに分かるのはね、まあ、結局、物語がないと分からないんですよ。
はい、
だから、お金を吸って、破綻する、やばいっていうのはなんかこう、頭の中になんかこう、貧乏な家がサラ金からお金借りて首回らんようになって破綻するっていう物語があるじゃないですか。
うん、
あの物語で日本政府を理解してる。というも言えるわけじゃないですか。
はい。
で、だけど今回提示してるのは、このあさみちゃんが言っているのは、いや、お金作ってるのは日本政府で、
うん、
経済の調子を合わせるために増やしたり減らしたりとかしてるだけじゃんと。
うんうんうん。
今お金少ないんだから出したらいいだけじゃないか。でもみんな分かってないのよね。
はい。
っていうことが、スーッと分かるようになってるんですよ。
本当に、めちゃめちゃ分かりやすかったですね。
ほいで、商店街がうまいこといかへんとかっていう話も、うん、タピオカの話で、
うん、
あ、そうなんや、
うん。
だからね、この成瀬さん、映画作ってくれたんですよ。
いや、本当にね、大企業がね、
うん、
こう、儲かる仕組みとかね。
そうそうそうそう。で、さらにね、なんで財務省の人たちは、
はい。
こんなことしてんのかという謎もね。
ああ、はいはいはい。
あ、そうなんみたいな。
うん、うん。
だからね、これはもう、ぜひ見ていただきたい。
はい。
今ね、まあ、君たちは、まだ長いトンネルの中で検索してもらってもいいし、まあ、そこからオフィシャルホームページがあって、まあ、そこ行けばね、どこで、いつからやってるかとか。
はい。
それからね、これ17日からですから、6月17日からですから、まだちょっと先じゃないですか、今日6日。
そうですね。
10日後ぐらいじゃないですか。
はい、
だから、前売り券をね、
うん、
こう、打ったりとか。してますからぜひね前売り券も買っていただいて友達とか家族とか部下とかまあ、子供とかおとんとか、
うん、
おばあちゃんとかもうみんなで行ってもらって、
うん、
そしたらきっとねこれラジオを聞いてくださってる方 YouTube ご覧になっていただいてる方でも僕らの話聞いていやほんまは日本破綻せえへんのにともっとお金使わなあかんのにって思ってね一生懸命説明するんだけど、
うん、
分かってくれないことってあるじゃないですか
あります
というご友人とかお知り合いとかおられたらね、
うん、
もうなんかいや映画見に行こうって言って、
うんうん、
青春映画やからって言って、
はい、
見に行ってそしたらもうなおちゃんが説得しなくても、
うん、
映画であさみちゃんが
言ってくれる
言ってくれてるからこれね、ヒーローだから、
はい、
あ、そうなんや。あ、これ、なおちゃん言ってたのこれやったんみたいなことになりますから、
うんうん。
例えば、そんな使い方もね、
うん、
できますから。
広められますよね。
そうそうそう。自分自身が理解するっていうのもあるし、
うん、
こう、友達に理解してもらうっていう意味にもあるし、意味もあるし、
はい、
だからね、本当ね、この映画がね、ヒットすればね、世論は僕は変わると思いますよ。
思います。
だからぜひね、これぜひ皆さん見ていただきたいなと、その上映の情報はね、このホームページでこう書いてますから、はい、ぜひそれをご覧いただいて。京都でもこれ、まだね、今日の時点では映画館とか決まってないんですけども、必ず京都でもやりますというふうに伺ってますから、監督からも。これまたね、決まり次第またご紹介したいと思いますけども。ということでね、今日はね、この曲をお届けしたいと。もうこの映画の主題歌。まさにこの映画と同じタイトルの主題歌です。君たちはまだ、長いトンネルの中あまりかなりさんでお届けします。
刊クライテリオン藤井さとしのアルガママラジオ。
あまりかなりで君たちはまだ長いトンネルの中、お届けしました、
うん、これあまりかなりさん、これ映画に出てるんですよね。
はい、出てらっしゃいました、
うん、これどなたかわかります？
一番最初に出てこられた女性の先生役のね、
これまたぜひね、その映画とともに音楽の方も大事にしていただければ、
うん、すごい爽やかでね、
うん、爽やかな曲で ね、
です
よね。でこれがね、ほんとね、もう内容がねそのままなんですよね、この映画の、
はい、
すごいストレートな、ちょっと読みますよ、朗読。小さい頃描いた未来、今どれだけ叶ったのかな。知らないうちに妥協して気づけば暗いトンネルの中。誰かがどうにかしてくれる、だけどそれは幻想だね。何かをすれば批判を浴びる、出る杭は打たれる、だけどどうした叩けないほど突き抜けりゃそいつが旗印になる、
うんうん、
でポイントはこうなんです。何かに身を任せるな、切り開くのはいつだって自分だ、ここにいるよ、自分が声を上げなきゃこの闇は抜けられないんだ。まあ、これがこの映画のテーマそのものですよね、
う
ん、
自分で声を上げていこうって、う
ん、これもすごいストレートな、
はい、
うん、だから映画のテーマそのものなんですよね、
うん、
何をするかも何もしないかも選択は自分の手の中にあると。まあ、そうですよね、
うん、
で嫌われても叫ぶ君の言葉は銃弾よりも強く貫く、
うんうん、
空を見てもヒーローなんてやってこなけりゃ自分でなればいいのさと、
うんうん、
まあ、これまさにあさみちゃんを歌ってるっていうね、
はい、
まあ、ストーリーにこうなってるわけですけど、これねすごいねシンプルなメッセージですけど、このシンプルなメッセージがねできてないんですよね、今日本人というか日本の国全体というか、なんかもうしょうがないってなってるじゃないですか。
なってますね、空気感、ね、
そうそうそうで、それこそ無気力になってね、
はい、
未来なんて自分でいくらでも変えれるわけじゃないですか、
はい、
実はね未来っていうのはなるものでもあるんだけど作るものでもあるんですよね、うん、どんだけ流された人間でも作った側面って必ずあるはずで、それをなんか忘れてね、なんか 100% 流されるだけのような気持ちに今ね日本人はこうなってて、それがねみんながトンネルの中で、うん、まあ、地獄に落ちていく、
よくないですね、
よくない状況になってるっていうことなんですよね。だからね、一つは経済の政策がわかるっていうことですけど、このあさみちゃんがね諦めない子なんですよね。
そうですね、
うん、もう一個のテーマはね、その諦めないで、うん、だっていきなり総理大臣に会わせてくれとかって政治家にたまたまあったから頼むじゃないですか
、はい、
君何を言っとるんだ君はと、
すごい行動力ですよね、う
ん、でもそっからまたドラマがいろいろ展開していって、うん、で大きく世論が変わっていく、だからテレビ番組でいろんな人に本当のことを伝えるっていう、ようなねものにもこう繋がってた、政治にもなんか変えてったりとかっていう、まあ大きなものにも繋がっていくっていうね、それをねやっぱりねこの映画を見て、まあこの当たり前の話なんだけど、その当たり前をみんな忘れてるので思い出してもらいたいなというふうにも思います。ぜひね、君たちはまだ長いトンネルの中、映画とともに音楽の方もそんな気持ちで一回じっくり聞いていただけると嬉しいなと思います。
週刊クライテリオン藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるから、
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、やっぱこの映画をね作られた成瀬監督とはやっぱり作られるっていうことで、今まで何度もご一緒したりお話をお聞きしたりとかしてるんですけども、
はい、
何がびっくりしたってね、 早稲田出身の方なんですけど、
うん、
あの、早稲田の近所、学生の頃歩いてたら、西部進先生が歩いてたんですって。それで、ナルセさんは西部進先生のファンだったので、
はあ、
声かけたそうなんですよ。
そうなんですか？
僕ファンなんです。はあ、でも、だから何年前、20年とか前なんですかね。その頃も芝居とかされてたんですけどね。自分で劇団とか作ってらっしゃった方なんですけど、ファンなんですって言って。そしたら西部先生、その時機嫌良かったんですよね。お、そうか。飯でも食いに行こうかってなんかなって、あ、じゃあぜひとか言って飯食いに行ったんですって。
そんな。
だからね、きっとね、なんかこう、西弁先生とか僕とかが思ってるやってることと、この言論とか学問とかでやってることと、成瀬さんが芝居とか演劇、映画でやってることっていうものは、表現の形こそ違え、
うん、
同じようなことをやってたんやろうなと。
はい。
思うんですよ、
うん、
でだから僕らのこの発信しているアニメだとかあのまあアニメですよね漫画だとか本だとかにすごく反応してくださってで瞬時に読み解いていただいてああ日本は長いトンネルの中でこの西部先生とか藤井先生中人らはこの長いトンネルから抜け出すさせようとしてるんだと日本人みんなをと
はい
でそのためにこの人ら喋ってはるんやってきっとね分からはったんだと思うんですよじゃあ僕らで何年できんのかなあ、映画やったら俺作れるから作ろうと思ってくれたっていうことなんですよ。
いや、それがその監督の自分でこう未来を切り開いていくっていう行動ですよね。
そうそうそうそう。本当にそうなんですよ。この映画の内容もそうだし、内容もさることながら、
うん、
この映画を作ってみんなで見るっていうのも、一つのドラマになってるんですよ。
うんうんうん。
だから、成瀬さんはね、二重のドラマを作ろうとしてるんですよね。一重は映画の中のドラマを作り、
はい、
二重目は僕らと一緒になって、この世論を本当に変えていくっていう、ストーリーメイキングをしようとされてるんですよね。
うんうん、
この二重目のドラマはね、
はい、
僕がやろうと思ってることと同じことなんですよね、うんうんで。そのために芝居とか見せるということを通して、この世の中の何かを変えたいというね、思いが終わりだったからだと思うんですよ、うんうん。だからね、そういう意味ではね、同じことしてるんだなと思いますし。う
ん、やっぱいろんな形でね、うん、メッセージを伝えてるんですよね。そう。
だからね、ぜひね、このステージ1の物語は当然映画のプロにやっていただかないとダメだけど、このステージ2の世の中をみんなで変えていくっていう物語はね、
うん、
これ視聴者の方、リスナーの方、皆さんと一緒にできますから、
はい、
ぜひストーリー2の一人一人のこの女優さん、俳優さんとして頑張って、いい物語を作っていきましょう。
はい。では皆さんも映画、君たちはまだ長いトンネルの中、こちらをねご覧いただきたいと思います、はい、
ぜひねご覧いただくだけでこれでもストーリーメイキングに参加することになりますから、はい、ぜひお願いしたいと思います、はい、
そして表現者クライテリオの最新号もただいま発売中です、はい、日本は蝕む無気力と鬱
そうそうこれを乗り越えるための物語をね今作ろうとしてるわけですし、うん
はい、
で今度中旬にね15日16日に出版する次号は、
はい、
には成瀬さんとの特別対談が載ってますからこれもねぜひね来週になりますけどちょうど映画の封切り6月17日あたりにちょうど出版になりますから合わせてご覧いただくと嬉しいなとでこの最後にもう一回繰り返しになりますけれどもこの映画はホームページ、
うん、
君たちはまだ長いトンネルの中のホームページご覧いただくと上映している映画館東京大阪名古屋を中心にいろいろとありますから6月17日から封切りになりますからそちらの方を調べていただいてぜひご覧いただきたいなとで京都でもまた今挑戦中ということで決まればまたご紹介したいと思います
よろしくお願いします、はい、また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしておりますメールアドレスは fuji@kbs.kyoto ですよろしくお願いいたしますそれでは編集長今夜もありがとうございました
はい、はい、それではまた来週月曜午後9時半まで
さようならこの番組は日本タクシー株式会社大阪運輸倉庫株式会社北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。